インベストメントブリッジがお届けするイロハニ投資のながら学習。こんにちは、インターン生の坂田です。本日は記事のご紹介です。本日ご紹介する記事は、現在のNISAから新NISAへロールオーバーできる、新NISAの特徴や積立NISAの今後を解説です。まずは結論を3点お伝えします。 1. 現在のNISA口座から新NISA口座へロールオーバーはできない。 2. NISA の非課税期間が終了する際は課税口座へ移行するか売却するか選択。 3. 新NISA が始まる前に現在のNISA口座を開設することで非課税投資枠が増える。NISA口座では得た利益や配当金は非課税になるなどのメリットがあります。これまでNISA口座を利用していた方の中には、今運用中のNISA口座の株式を2024年に始まる新NISAへ移行したいと考えている方もいるでしょう。しかし新NISAと現在のNISAは別枠であるため、結論ロールオーバーはできません。ただ別枠であることから、NISA口座を2023年のうちに開設しておくと非課税投資枠が増えるメリットもあります。本日のエピソードでは、NISAのロールオーバーをするメリット、デメリットや新NISAが始まる前にすべきことについて解説していきます。ではそもそもNISAのロールオーバーとは何でしょうか。NISAのロールオーバーとは、非課税期間が終了した金融商品を翌年の非課税投資枠に移管することで非課税期間を延長する制度です。本来は5年間の非課税期間だった株式を翌年のNISA口座を使ってさらに5年間非課税期間を延長できます。同一の金融機関で運用する必要があるなどの条件はありますが、上手に活用すれば大きなメリットを得られます。次からはロールオーバーをするメリット、デメリットを簡単に解説していきます。まずはメリットについてです。NISA口座で運用している株式が値上がりして年間の非課税枠を上回っていても、5年経過後には全額を再度5年間保有することができます。本来の非課税枠である120万円以上の金額を非課税で運用できるのです。また値上がりすると予想して購入したものの、世界情勢の悪化などで一時的に値下がりした銘柄を保有している時に売却をしたくない人も多いでしょう。そんな場合にロールオーバーを活用すると売却せずに保有し続けられます。世界情勢が改善され、今後5年間で価格が上昇した時に売却できるため、振り時を探れるのです。続いてNISAでロールオーバーを選択するデメリットを解説します。NISAのロールオーバーは自動ではできません。自分で決められた期限までに書類を提出する必要があります。またロールオーバーしたい銘柄を購入した時と新たにロールオーバーする際の金融機関が異なっていると、ロールオーバーできません。2024年からはこれまでのNISA制度が終了し、新NISA制度が始まります。全く別のものとして扱われるため、これまでNISA口座で運用していた株式を新NISAの口座へ移行することはできません。新NISAでは最大1800万円まで投資できるため、フル活用すれば老後2000万円問題はほとんど解決するほどの魅力を秘めた制度です。新NISAについてはイロハニ投資の別の記事でもご紹介をしているので、ぜひ概要欄の方からご覧になってください。ではここからは詳しく新NISAのメリットについてご紹介していきたいと思います。ここでは主に3つご紹介していきます。まず1つ目のメリットは、制度と非課税期間が恒久化されるということです。これまでは一般NISAが2023年まで、積立NISAが2042年までの制度で、今学生の方などにとっては不利な制度でした。しかし今回の改正により、制度と非課税期間が恒久化されることになります。非課税期間が恒久化されるのはかなり大きなインパクトですよね。続いて2つ目のメリットは、投資枠が拡大されるということです。今までは一般NISAが年間120万円 ×5 年間、つまり600万円、積立NISAが年間40万円 ×20 年間で800万円、これが最大の投資可能枠でした。もし1年間で投資枠を使い切らなければ、その年の枠は消えてしまい、翌年以降に持ち越すこともできません。 しかし2024年の改正後は積み立て NISA が年間120万円、一般 NISA が年間240万円となり、投資家の期間は無期限となります。年間の投資枠は最大の枠が定められているだけで、いつ投資枠を使ってもいいため、枠を使い切れなかったとなることはないでしょう。買付残高で1800万円が最大投資枠となる予定で、そのうち一般 NISA は最大1200万円となります。買付残高で1800万円のため、1800万円分投資してもその後売却すれば再投資が可能になります。売却をすればその枠で新規投資できることを考えると、数年スパンで利益確定をして積極的に再投資する手法も可能です。積立 NISA だけの場合は、積立金額に応じて15年から50年ほどは投資を続けることができます。積立 NISA の醍醐味は、毎月同じ金額を積み立てるドルコスト平均法にあるため、なるべく一定額を積み立てるのがおすすめです。ちなみにドルコスト平均法とは、同じ金額を一定の期間で投資することで平均投資単価を下げる手法のことを指しています。例えば毎月1万円を投資する場合、対象商品の価格が1万円なら1個、8000円なら 1.25 個、1万3000円なら 0.83 個と、高い時は少なく、安い時は多く買うことができます。これにより平均投資単価を下げてリターンを上げやすくするのです。例えば20代のうちは毎月3万円、30代になったら毎月5万円などと、収入に応じて10年単位で積み立て額を変えるアイデアもあります。では続いて新NISAの3つ目のメリット、それは併用ができるという点です。今までのNISAでは、積み立てNISAか一般NISAどちらかを選ぶ必要がありました。しかし2024年以降は、積み立てNISAと一般NISAが併用できるようになります。そのため、積み立てNISAで毎月積み立てをしつつ、個別株投資やアメリカ株投資も一般NISAで投資できるようになるのです。まずは積み立てNISAから始めて、慣れてきたら個別株投資にもチャレンジしやすくなります。ここからは新NISAが始まる前にすべきことについてご紹介していきたいと思います。新NISAでは、現在のNISA制度とは分離して管理される予定です。現行のNISA利用者も2024年から新しくNISAを利用できるようになるため、生涯投資枠の1800万円が満額利用可能となります。まだNISAを始めていない人は、今のうちからNISA口座を開く方がお得です。というのも、現在のNISA口座の非課税枠を使い切ったとしても、新NISAへの投資ができ、今NISA口座を開設しておくと、生涯の非課税投資枠を増やせるためです。例えば2023年から一般NISAを始めることができれば、年間120万円分の投資プラス新NISAで最大1800万円分で、最大1920万円分が非課税投資枠として使えます。NISA口座の開設には数日かかるので、早めに申し込んでおくのが大切です。いろはに投資の記事では、さらに新NISAにもおすすめの証券会社もご紹介しているので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。ではここからは、新NISAロールオーバーに関するよくある質問に答えていきたいと思います。まず一つ目の質問は、現在のNISAから新NISAへロールオーバーできますか、という質問です。現在のNISAから新NISAへはロールオーバーできません。そのため、現在のNISA口座で運用している株式は、非課税期間が終了すると課税口座へ自動的に払い出しされます。今のNISAと新しいNISAは別物だと捉えて良さそうです。続いての質問は、新NISAにロールオーバーはありますか、という質問です。新NISAで購入した銘柄は永年非課税で保有できます。そのため、ロールオーバーという概念も必要はありません。今回のエピソードでは、現在のNISAから新NISAへロールオーバーできないこと、また別枠であることから今行うと得することについて解説してきました。最後に、本日のエピソードで最も伝えたい重要ポイントを3つまとめます。1つ目、現在のNISA口座から新NISA口座へロールオーバーはできない。2つ目、NISA の非課税期間が終了する際は、課税口座へ移行するか売却するか選択。 3つ目、新NISA が始まる前に現在の NISA 口座を開設することで非課税投資枠が増える。 NISA は配当金や投資の利益が非課税となるお得な制度です。今のうちから NISA を始めれば最大の非課税枠を増やすことができるため、 NISA に興味がある方は口座開設から始めてみましょう。本日の息抜き。私は今、実は最近韓国に滞在をしています。生活をしていて少し気づいたことをお話ししていきたいと思います。日本では現在例年よりも多くの花粉に多くの方が悩まされていると思います。私も花粉症がかなりひどい方なので、韓国に来たら花粉症がなく快適な生活を送れるだろうと思っていました。しかし花粉症ほどではないのですが、韓国でも鼻水とくしゃみが出るので、なんでだろうと思っていました。この原因は皆さんも聞いたことであろう PM2.5 です。 PM2.5 とは大気中に浮遊する粒子状の物質のうち 2.5 マイクロメートル以下の大きさのもののことを指しています。一次粒子の発生源は自動車や船、飛行機などの汚染が代表的です。二次生成粒子は火力発電所や工場などから排出される窒素酸化物、塗料や石油などから蒸発する揮発性有機化合物が大気中で光やオゾンと反応して生成されるそうです。特に中国での PM2.5 の発生がひどいと言います。韓国でも PM2.5 はひどく、それらの多くは中国から来ているとも言われています。実際に韓国の高速道路の道路情報板では PM2.5 がどのくらいひどいかが表示されているほど、 PM2.5 は日常生活を悩ます課題とされているのです。コロナが落ち着いたとはいえ、どこに行ってもマスクは手放せそうにありません。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿しているので、そちらもぜひフォローをよろしくお願いいたします。ローマ字で@irohani投資です。また、株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR、企業情報サイト、ブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。